ニューシネマパラダイスよりヌオーバシネマパラディーズを聴いていただきました。1989年、若きジュゼッペ・トルナトーレ監督の終作ニューシネマパラダイスから、これはエンニオ・モリコーネ作曲のシネマパラディーズ、おなじみですね。シチリアのエンナという街を舞台にした映画で、映画をご覧になっていない方でもこの曲を耳にした方は多いはずです。現在日本でのイタリア映画のイメージといったら、このフレーズが物語ってくれるのではないでしょうか。改めまして、はじめまして、松本純子です。私はシャンソン歌手とかジャズ歌手とかといったジャンルがあるのでしたら、カンツォーネ歌手、特にナポリの言葉で歌う歌、カンツォーネナポレターナを歌っています。有名なところで、そう、カンツォーネナポレターナというと、オーソレミオとかカエレソレントエなどがあるのはご存知ですよね。カンツォネナポレターノというのは、おいおい折に触れて説明とともにご紹介していくつもりですけれども、このイタリアのカンツォーネ、カンツォーネとの出会いはずっと古くて、私がまだ小学校の頃になります。ミルバという歌手、イタリアの歌手がいますけれど、もう現在でも現役のものすごいスケールの大きな歌手なんですけれども、その彼女をテレビで見てから、このカンツォーネというものに興味を持ちました。子供ですから、イタリアってすごい、本当にすごいってこう思っちゃったんですよね。そんなことから歌を勉強して、果てにはカンツォーネ・ナポレターナの世界まで行き着いてしまったわけです。子供の頃から西洋かぶれで音楽を通して、映画やテレビを通して、ああいつかあの国に行ってみたいな、イタリアに行きたいなと夢ばかり見ていましたけれども、そこで映画との関わりです。生きる人々の生活を描いたドラマが大好きで、映画は特に知らない世界を教えてくれるというか、知らない歴史を教えてくれるというか、人の心を具象化してくれるというか、専門的な知識はまるでないんですけれど、大きなスクリーンでとにかくスカッとさせてくれる映画はとっても大好きです。それとナポレターナを歌っていたら発見したこと、それはある時期のほとんどの歌がイタリアの映画を通して紹介されているのに気がついて、数々の映画をよく注意深く見るようになりました。ほとんどが古いイタリア映画なのですけれども、それでは次の曲、まず聴いていただこうと思います。1954年作品、愛の泉より愛の泉。肩越しに願いを込めてコインを投げるとその思いが叶うという、どなたも聞いたことがあるトレビの泉、ローマのトレビの泉にまつわる伝説。アメリカ人の観光客3組の男女がイタリアを訪れて繰り広げるラブストーリー、愛の泉という絵がありました。この愛の泉の、アカデミー主題歌賞にも輝きました。この愛の泉、フランク・シナトラの声で聞いていただきました。フランク・シナトラの声でというか、フランク・シナトラが歌ったんですけれども、3つのコインをこのトレビの泉に投げて、そのうちの1つ、誰がそのラックを幸運をつかむのだろうかという、そういった歌でございます。1950年代に入るとイタリアを舞台に作られたアメリカ映画、いわゆる観光映画に近いものがあるかもしれません。それが多く見られるようになりました。ローマの休日もその一つで、1953年の作品です。当時のアメリカはすごくリッチな気分、そんなものを私たちは映画から感じ取りました。特に日本に住んでいた我々というか、私実はまだ1950年じゃ生まれてはいないんですけれども、でもそんな映画を見てるとなんかそんな気分になっちゃうんですけど、海外に行くとかイタリアに行くなんていうことは本当に特権階級の人たちだけがだけが行けるところだと思ってたんですけれども、イタリアとかヨーロッパの国々に行った人たちのそのからそのコインをねいただいたりなんかして、それを大事に集めたりなんかして、そんな本当にそんな時代があったのかと今になるとびっくりしてしまうんですけれども、カフェグレコに行きたいとかスペイン広場に行きたいとか、皆さんそんなことを音楽を聴きながら考えられたんじゃないかなと思ってます。この愛の泉の映画の中で、 ナポリを訪れた場面で歌われていたのがこの次に聴いていただきますアネマエコーレという曲です。アネマエコーレとは魂と心という意味のナポリ語、イタリア語ではアニマエクオーレと言います。歌いますのはナポレターナの研究者としても歴史上に残る歌い手ロベルト・ムーロロ。このムーロロ氏はナポリの古い映画にもたびたび登場してギターを片手に歌を披露しています。それではアネマエコーレを聴いてください。はい、ロベルト・ムーロロさんでアネマエコーレを聴いていただきました。また突然違う映画の話題に飛んでしまいますけれども、私ね、鉄道員って映画が大好きなんです。学生時代は子供映画なんてとんでもないことを思ってたんですけれども、ある日いろいろと個人的な問題を抱えて悲しくて仕方がなかった時にこの映画をテレビで見てすっごく感激したというより、とにかく泣いてしまったんです。ピエトロ・ジェルミ演ずる父親の人生に心を打たれて、そしてサンドロ・ボーヤ、エドワルド・ネポラさんという方でしたけど、その彼の可愛い屈託のない元気な顔に何か勇気づけられたような気がして、今でもずっしりと人生を感じさせてくれます。それではここで鉄道員のテーマをご一緒に聞いてください。はい、1956年映画鉄道員のテーマ、そして、もう一つの曲も同じ鉄道員のテーマなんですけれども、この映画の音楽を担当したカルロ・ルスティケリの娘で、歌手のアリダ・ケイリが歌っている鉄道員のテーマを、続けて2曲聴いていただきました。この制作はソフィア・ローレンのご主人のカルロ・ポンティっていう方がなさってたんですね。びっくりしました。この当時の音楽っていうと本当に2分とか3分以内でこう作られているようなので、なんか皆さんが聴いてらして思いを馳せてる、もう間もなく次の曲がかかってしまうという感じで、ちょっと申し訳ないかなと思っておりますけれども、まず今日は鉄道員のテーマを聴いていただきまして、ここでですね、イタリアのちょっとこうトピックというか面白い話を話させてというかご紹介したいななんて思います。実は、去る2月17日から21日までサンレモ音楽祭、59回目のサンレモ音楽祭が開催されました。優勝は新人部門にアリーザが歌ったシンチェリタ、ベテラン部門は、マルコ・カルタが歌ったラ・フォルザ・ミーヤが選ばれました。これらの曲はまた日を改めて皆様にもうどんどんとこう聴いていただこうと思ってるんですけども、今回のサンレモ音楽祭にはですね、オープニングにイタリアンポップス界の女王ミーナの歌う誰も寝てはならぬの映像が流されました。この誰も寝てはならぬっていうのはもう皆様おなじみのプッチーニのネッスンドルマでございますけれども、これを彼女が歌ってるわけです。でここ十数年リスナーの前に絶対現れないぞというミーナが、この映像の中に出てきたものですから、もう皆さんものすごく喜んでたわけですけれども、そのミーナのこの映像、これを見ていて、フェスティバルのゲストとして登場した俳優で映画監督のロベルト・ベニーニ、Life is Beautiful って言うんですか、それでアカデミー賞を取りましたけれども、彼が出てきてこんなこと言っちゃったんです。ミーナが姿を見せなくなって伝説になったように、シルビオ、君も消えてしまって伝説になってみたらどうだい。シルビオっていうのはイタリアのベルルスコーニ首相ですという、痛烈なベルルスコーニ批判をしたようですが、その後またちょっと問題が起きてしまいました。他にもこう世相を反映した参加曲がいくつかあったもので、それについていろいろと述べて、そして彼の登場後に歌うベテラン歌手イヴァ・ザニッケの曲のタイトル「ティヴォーリオ・センサ・アモーレ」という歌、これに対しても言及しました。ザニッケの歌のタイトルとかその歌詞はすごくショック、愛なしに愛し合うっていうのはどういったものかねっ と言って、その少々ちょっと、まあ、少々セクシーな意味深なちょっと歌詞があるんですけども、そのそれまでその意味に対していろいろと意見を述べたようでございます。それでオスカー・ワイルドが牢獄から愛する彼に宛てた手紙を暗唱して、まあ、そんなこともは素晴らしくて圧巻だったとも聞きましたけれども、まあ、いずれにしてもベニーには人を愛することが大切なのだと訴えたかったのですが、その後なんですけど、そんな緊張の高まった会場の中でそのイヴァ・ザ・ニッキが登場して、その話題にされてしまった彼女のノミネート曲を歌わなくてはならなくなって、なんかちょっとこう気まずい雰囲気ができたらしいんです。それで歌った後に、まあ、結果が彼女の歌った歌の結果があまり良い支持を得なかったというのもあったらしいんですけれども、そのベニーのスピーチに対して、そしてそれを止めなかった司会者に対しての批判をマスコミにぶちまけたらしいんです。だからちょっとしたゴシップになってるようでございますよ。でもそのザニッキーっていう人もちょっと政治色があるらしくって、まあ、とにかくイタリアっていうのはすごいなと思って聞いておりました。それでは、松本純子音楽バールシネマティックカンツォーネをあなたにの後半はこの歌からお聴きください。映画太陽の下の18歳よりサンライトツイスト。はい、1963年作品、太陽の下の18歳よりサンライトツイストを聴いていただきました。この時代の映画はなぜかみんな浜辺でツイストを踊ってるシーンが盛り込まれています。私はツイストを踊った青春を過ごした世代とはドーンとかけ離れているので、ツイストはうまく踊れないんですけれども、この歌などを歌う時などはやっぱりちょっとそんな振りをしたりすることもあります。タバコを踏み消す仕草からこのダンスのパターンが生まれたとも聞いたんですけども、これは本当でしょうか。これを踊りながら歌うのは本当大変です。昔盆踊り大会でのイベントでこの時代のツイストを特集しまして、まあ歌いながら踊るというのに挑戦したんですけれども、このツイストそのものが本当に大変なもんですから、もう途中で息切れなんかをしたのを覚えてますけれども、これはねさすがにもうダンス世代の今の方たちでも踊りきれないのではないかと思います。これ本当にツイスト世代の方々にはもうかなわないかなと思うぐらい、もう本当に腰がこうなんていうふにゃふにゃとこういう回るっていうか、羨ましいなと思って見てるんですけど、なかなかできないんです。今なんかフラフープが進化してシェイプアップのためのエクササイズとしてなんか中高年の方々に人気があるって聞いてますけれども、これは納得いきます。ツイストは全くそのフラフープがない状態でこういうふうに動かなくてはならない。結構腰だとか足だとか結構にいいのかもしれませんね。さて、この歌を歌ったジャンニ・モランディですけれども、この、今現在も男性歌手としてイタリアの男性歌手としては圧倒的な人気を誇る40年以上のキャリアを持つシンガーです。最近の彼のコンサートもお母さんと娘さんが一緒にやってくるという2世代にわたっての根強いファンがいる、そんなコンサートで羨ましい限りです。近年のサンレモ音楽祭でも活躍していますが、ここでサラ・ブロイトマンとのコラボコンテ・パルティロを歌って、日本でも同じになってますアンドレア・ボチェリのバチェリもアルバムに収めているという、ジャニー・モランディのヒットソングカンツォーネ・ストナーテ調子外れの歌を聴いてください。はい、ジャンニ・モランディのカンツォーネ・ストナーテを聴いていただきました。このジャンニ・モランディっていう方は本当に人気あるんです。さっきもお話ししましたけれども、ちょうどねなんか加山雄三さんみたいな、あちらはもちろんあの俳優さんっていうのが先に立ちますけど、この方は歌手なんですけれども、でもちょっとまあそんなような感じで広い層にすごく愛されて、それでもうとっても素敵で今でも素敵で、とにかくかっこいいです。 さて、このジャンニ・モランディより、いや、まあ、10歳ほど若い歌手がいてですね、同じくイタリアのショービジネス界で最も人気の高い歌手の一人っていうと、そう、あの映画ファンにもその名を知られたマッシモ・ラニエリがいます。最近では自伝的ミュージカルのツアーをイタリア全土で企ててイタリア全土を回っていたようで、すごくヒットしてますけれども、その彼の初期の作品でヒットソング、ベニバラを君にを聞いてみましょう。はい、マッシモ・ラニエリでローゼロッセ、ベニバラを君にを聞いていただきました。ジャンニ・モランディは1962年、そしてマッシモ・ラニエリは1966年にデビューしました。生まれはジャンニ・モランディがボローニャ、マッシモ・ラニエリはナポリと、全く北と南に分かれて雰囲気もだいぶ違うんですけれども、スターとしての素質は似たものがあって、1970年代初期に至るまで、イタリアの音楽祭の1位を争い合いました。そして2人とも映画俳優としても活躍しました。マッシモ・ラニエリは1970年我が青春のフローレンスで主演、それから俳優活動もたびたびしていきましたし、ジャンニ・モランディも1974年家庭教師という映画で日本の映画ファンの方々の前にお目見えしています。ちなみに共演は、そのお二人の共演者 はその映画の中で必ずというか、オッタビア・ピッコロという女性でした。本当に人気女優さんだったようでございます。この、我が青春のフローレンスという、まあ、マッシモ・ラニエリの主演映画でしたけれども、イタリアのベストセラー作家バスコ・プラトリーニさんの文芸作品の名作です。20世紀初頭のフィレンツェが舞台で、そして、若い労働者のメテッロ、まあ、これが本当の現代なんですけれども、メデッロが労働運動の闘士に成長していく様を描いているという。オッタビア・ピッコロはこの映画でカンヌ映画祭女優演技賞を受賞しました。懐かしいと思われている方もたくさんいらっしゃると思います。ここでもう一度マッシモ・ラニエリの声を聞いていただきましょう。その我が青春のフローレンス、1970年の作品ですが、そのテーマから胃を得て、我が青春のフローレンス。はい、1970年の作品、我が青春のフローレンスより胃を得て、エンニオ・モリコーネの作品で、マッシモ・ラニエリの声で聞いていただきました。この時代の本当にカンツォーネっていうと本当に哀愁があるというか、とっても切ない気持ちにさせてくれるというか、胸が本当にキューンとしてきますけれども、皆さんはいかがでございましたでしょうか。イタリア映画、最近では東京でイタリア映画祭も開催されて、イタリア映画ファンが密かに増えていると聞き及びます。それではこの番組の最後の曲として、2003年制作、イタリア、イギリス、トルコ、ポルトガル合作映画「向かいの窓」から、現在イタリアンポップスのトップシンガージョルジャが歌うテーマ曲「ゴッチェディメモリア」、思い出の雫を聴いていただきましょう。